ドクター松倉の健康相談室。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。皆さんは健康に関する悩みを抱えていませんか？最近疲れやすいな、肩が重いな、頭痛がひどいな、なんだか気持ちも沈みがち、などなど。もしかしたらその症状はある病気のサインかもしれません。健康づくりは日頃のチェックと病気の早期発見が何より大切。あなたの体の不安にドクター松倉が分かりやすくお答えします。さあ、今日のお悩み相談は、医療法人小友会松倉中央クリニック院長、社会福祉法人持続会理事長でいらっしゃいます松倉典夫先生に今日もお話を伺っていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、新型コロナワクチンの接種がいよいよ始まりますね。
そうですね。
鹿嶋市でも医療関係者の皆さんはもう接種は始まっている感じですか？
今の時点では始まってませんけど、予定では、3月中には始まるということなんで、その体制は今構築しているところですね。
高齢者の方がその後打つことになると思うんですが、高齢者の皆さんはいつぐらいからですか？
予定4月からということになってますし、やっぱりね、みんな心待ちにしてますのでね、予定通り4月からということで準備は進めてます。
どんな形で接種されるのかっていうことがちょっと不安なんですけれど、どこかに集まって打ったりするんですか？
それは集団接種っていうんですけどね、基本的にはほら2回打たなきゃいけないじゃないですか。何パーセントの人が打つかっていうことがあるんですけど、もし全員が近く接種希望者がいたら、16万人の2倍ですよね。12万回ぐらい打たなきゃいけないってこともあるので、規模がちょっと今までのインフルエンザと違うので、そこでですね、やっぱり集団接種も入れなきゃいけないってことはありますよね。ただですね、やっぱり高齢者は行きつけのところで打ちたいと、特に副作用の問題なんか言われてるとね、そういう不安感強いので、基本的には高齢者は 7,8 割はクリニックとか病院で打つと、残りの 2,3 割を集団で打つというふうにしたいと思います。それは安心のためですね。一方ですね、やっぱり今度は一般の人は数が多いですから、これは効率を考えてましてね、逆に 7,8 割は集団で打つと、で 2,3 割はクリニックとか病院で打つと、こういうふうにしたいと今思ってます。
クリニックだと松倉先生のところもきっと接種会場になりますね。
そうですね、それはなりますね。で、大体インフルエンザとか考えますとね、うちはちょっと多いので今年1000件ぐらい打ってるんですけど、
そんなに
でも一般的には、500件ぐらいはだいたいどのクリニックも接種してるんですよ、統計見ますと。それなんでね、決して不可能な数字じゃないなとは思ってます。
わかりました。もう世界では接種が始まっている国もあるんですけれども、治験のデータとかいうのは分かってるんですか？
もうだいぶ出てますよね。特に欧米系ではですね、もうかなり先行して接種してますので、で大体分かったことはですね、やっぱりすごいこのワクチンというのは効率がいいというかね、効果があるということが分かりましたね。で、具体的に言うと、打った人と打たない人の2群を作りましてね、例えば両方100人ずついたとすると、打った群でさらにその後に新型コロナに感染しちゃった人はですね、2、3人しかいないんですよ。一方、打たなかった人のね、97、8% が感染してるんですね。ですからこの差は歴然ですよね。
ですね、そのデータからいくと、もう打つのが当たり前っていう感じですね。
それはそうですね。で、日本でやってるデータでも同じような傾向は出てますので、あんまり人種差っていうことはないんじゃないかと思いますね。
ただテレビなんかを見てる、副作用が心配だから打ちたくないっていう、そういうなんかパーセンテージも発表されてるみたいなんです
ね。そうですね、ただね、死亡事故に至るような、副作用があるとこれは問題なんですけど、実はそのアナフラシシショックって、本当のショックになる人が20万件に1件とか言われてますね。鹿嶋市全員が2回打ったとしても、そうですね、20万人はいきませんので、寛解には。ですから1人も出ないってことですけど、万が一出たとしてもですね、 これはですね、あのアナフィラキシーショックを抑える薬があるんですよ、はい、注射が。でそれも用意してありますので、すぐ注射打てるし、その後あの点滴とかね、いうのも準備して、はい、あのやることになってますので、万が一起きたとしてもあの心配ないと、命にかかれることはないと、ふうに言って断言していいと思います、
はい、アナフィラキシー症候群というのは打ったら割と早い段階で
出るんですか？そうです、大体15分以内に出ると言われてます、はい、ですから15分、まあ、安全を聞けばね、30分間見るのが一番安全ですけど、15分間はね会場に留まって様子見ると、でその後15分ぐらいは何かあったら連絡もらうというようなシステムなんじゃないかなと思います。
そういう点では非常に安心だなというふうに思います
。そうですね、それで副作用というべきかどうか分かんないんですけど、一番多いのはですね、注射部位の痛みですね。これはね 60% ぐらいにありますので、それは大体出ると思った方がいいかもしれない。ただそこが腫れたりとかですね、熱が出たりとか頭痛がしたりとか、まあ、だるさが出たりとか、する人は、ね、15% ぐらいなので、そんなに多くはないですけど、
でも、まあ、どんな予防接種でも打った箇所がちょっと腫れたりとかね、微熱が出たっていうのは多いですよね。
それはインフルエンザのワクチンと同じですね、
はい、そうですね、そういう、まあ、自然的な反応が出る場合があるってことですね。そうですね、
免疫のことを考えますとね、まあ、ちょっと難しい話にはなるんですけど、はい、自然免疫と獲得免疫っていう2つの免疫があるんですよ、でこれ辺はね、日本人がノーベル賞ね、利根川さんも含めてね、いっぱいもらの活躍した部位でもあるんですけど、打ったら必ずどんな人でも自然免疫って免疫ができるんですけど、それがですね、リンパ球の、まあ、T セル B セルっていうんですけどに取り込まれて認識されるっていうかね、これは異物だぞと、もう一回来たらこれに対して攻撃するぞというのを覚えさせるのが獲得免疫っていうんですけど、で最初の打った時の痛みっていうのは自然免疫に関連するので、まあ、あって当たり前ですよね。
そうですね、さあそれではまだね、打つか打たないか迷っている人とかもいると思うんですけど、実際に新型コロナウイルスに感染した場合に味覚が変になるとか、そうですね、いろいろ言われてますが、改めて症状を教えていただけますか？
私自身は経験ないんですけど、東京なんかでね、かなりの数出てますので、その中で味覚が戻んなかった人とかね、よくテレビなんかでもね、一回戻ったんだけどまた亡くなった人とかいますね。これは、まあ、鼻の粘膜のところにねウイルスがつくので、多分そういう直接な作用だと思いますけど、それ以外にですね、このウイルスはですね、肺の中に入ると重篤化しますけど、肺からまた血管の方に行ってね、血管の壁をねやっつけることがあるんですよ。そうするとね、血栓って言って血管が詰まっちゃう病気になるんですね。そうするとですね、これはまあ他の病気でもありますけど、頭のが詰まれば脳梗塞、心臓が詰まれば心筋梗塞、足が詰まれば閉塞性動脈硬化症とか、まあ、じゃない動脈硬化じゃないけど足のエソとかね、まあ、かなり重篤な症状が出ることも分かってますね、もう一つはですね、お相撲さんが亡くなったんで話題になりましたけど、サイトカインストームって言って、人間の体はさっき言ったように免疫ができてね、バイ菌を排除しようとするんですけど、それがですね、自分の体をやっつけちゃうぐらいね、出過ぎちゃってね、簡単に言えば、それでも自分でコントロールできなくなっちゃう状況ができるんですよ、これをサイトカインストームって言うんですけど、こうなるとね、まあ、かなり重篤になって、いろんな臓器がダメになっちゃうので、死亡しちゃうってことになりますね。
若い人にもそういう怖いリスクがありますね。
そうですね、だから若いから本当は安全ということも言えないんですけど、さっき言った副作用の頻度よりも多くこういうのは出ますからね、はいはい、
さて先生、今年はオリンピックやる方向で今のところ進められていると思うんですが、そうですよ
ね、やってもらわないと困りますけどね、
は
い、
鹿島にもオリンピックがやってくるんですが、海外からもいろんなお客様がいらっしゃる中で、一般の私たちが接種を早くしないとちょっと怖いなっていう不安があります。
そうですね、鹿島はですから、まあ、なるべく努力してね、オリンピック前までにね、若い人も含めて全員接種が終わるように努力したいと思いますけども、それで、まあ、それに関してはですね、今人も教育してるんですけどね、やっぱりドクターの数も限りがありますしね、その毎日集団接種を全部でやると難しいので、何曜日 なね、午後だけとかね、
はい、
例えば日曜日は終日やるとかね、うん、なんとか工夫してですね、はい、全員ができるようにしたいと今考えてます、
はい、医療関係者の皆さんのご苦労は大変なものだと思いますけれども、私たちの健康のためにこの後もぜひ頑張っていただきたいなというふうに思います。
はい、
さあ今日は新型コロナウイルスのワクチン接種について先生に伺ったんですが、今日は実は私松倉中央クリニックにお邪魔しているんですが、
そうなんですよね、
この高校のところに大きな建物がありまして、先生こちらにも何かオープンされるんですね。
はい、もう建物はできてるんですけど、まあ、小児への別館という名前がついてますけど、これは、ね、複合型福祉施設といって、うん、地域密着型 特別養護老人ホームと、はい、グループホーム、認知症対応グループホームが一緒になった建物ですね。それで、これは地域密着型ということになってますので、はい、鹿島の市の人が利用できるというような、作りになってます。
画期的なホームができたなという印象なんですが、もう入れますか。
はい、来週ぜひご案内したいと思います。実況放送してください。
わかりました。では次の放送はこちらの小児園の別館の中から放送をお届けしたいと思いますので、
はい、よろしくお願いします。こちらこそ
ありがとうございました。
ドクター松倉の健康相談室、この番組は地域医療福祉に貢献する松倉中央クリニック、特別養護老人ホーム小寿苑、小寿苑リハビリケアセンターの提供でお送りしました。